そんな風なことを思うともなく思いながら、じっと豆電球の明かりを見つめていた。なんだか別の世界に来たみたい。不安と面白みとがない混ぜになったような複雑な心境。ただこのままじっと豆電球を見つめていれば、いつか本当に別世界に一人さまよい込んでしまうんじゃなかろうかという心持ちになりまして、今スースーと聞こえる寝息を頼りに、すぐ横に寝ておりました妹の方、左隣にバフッと寝返りを打って、頭ん中が一瞬ぼかっと真っ白になった。見てたんです、私のこと。妹さんが？いいえ。男の子が。ご兄弟はお姉さんと妹さんだけですね。はい。男の子が？はい。寝返りを打って妹を見ようと思ったら、同じ目線の高さで男の子が私のことを見てたんです。両目を大きく見開いた男の子が、物言わずこちらをじっと見つめていた。ぎょっとして飛び起きて、誰？確認すると、いつの間にか少年の顔は消え、妹の後頭部です。あんまりにはっきり見えてしまいましたから、どっかに隠れたじゃなかろうかと思いつつ、いろいろの角度で妹の様子を伺いましたが、相も変わらず布団におりますのは妹一人きりで、少年の影はどこにもありませんでした。一瞬のことでありましたし、夜中に目が覚めたということもあるですから、この日は自分の見間違いだったろうと黙っていたわけですが、翌日の晩。夜中にやはり目が覚める。パチリと目を開いて見上げるのは、夕べと同じオレンジ色の豆電球に照らされた寝室の天井。また目覚めちゃった。なんかやだな。そんな風に思って、まばたきをして目を開いた瞬間です。声も立てられずというのはこのことを言うんでしょう。ことは一瞬でありました。目を閉じて開いたというこの瞬きの一瞬間で、再び目を開いた先に見たのは天井じゃない。鼻がつくかというほどの近いところに、夕べ見たあの少年の顔があった。真上からじっと自分を覗き込んでいる。不思議と息が詰まって声は出ない。今、真上から自分をじっと見下ろしている少年の目は、大きい上に白目がない。真っ黒の、潤んだ瞳で、またその肌の色というのは驚くほどに白い。かつ両の眉の高さできれいに切り揃えられた前髪の、無表情ままの少年が、夕べと同じように、物言わずじっと見つめている。
やだ！
羽を着ようとしたのに、
あれ？
体は動かない。
動かない、動かない。
その間もじっ と少年はこちらを見下ろしている。